こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
山あり谷あり放送室は Spotify 独占配信でお届けしています。
はい、では今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、
はい、
またまたゲストに登場していただきまして、
お、嬉しい、
早速ご紹介しちゃいましょう。ポッドキャスト、佐々木亮の宇宙話、これめちゃめちゃ有名ですよね。
いや、めちゃくちゃ有名です
ね。の、はい、から、まあ、もう名前出しちゃってましたけど、佐々木亮さん、お越しいただいてます。ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しい、
すごい
ね。あの、
来ちゃった、
さんのトップ、日本のトップポッドキャスター、
はい、
来ちゃいました。
やば、そう、持ち上げダメです。喋る前に持ち上げるのやめてください。
谷くんね、すごく持ち上げるので、頑張って踏みとどまらないと、どんどん上げられますよ。
飛んでっちゃう。
そうです、あのね、ちゃんと重力かけてもらって。
僕の方から簡単に紹介させてもらうと、佐々木亮の宇宙話というポッドキャストは、宇宙の話を、まあ、1日10分でお届けすると、まあ、最新話で10分じゃなくなってきてるっていうような話もありましたけど、
うん、
なんと、もうすごいのが、もう1日っていうことですよ。つまり毎日、ほぼ毎日更新されていて、すでに1014話、
すごい、
宇宙の話をもうお届けしまくっていると。
すごい。
そして、まあ、これあのポッドキャストのプロフィールの肩書きにもまず出てくるのが、元 NASA が話す1話完結チャンネルということで、なんかスナックをつまむかのように聞くだけで宇宙開発の参戦班がキャッチできるとかね、意見とか、まあ、いろんな宇宙に関わる仕事をしてくれた亮さんが、明日誰かに話したくなる宇宙話をお届けしてくれているというような番組の運営者であります。
ありがとうございます。
はい、
お、すごいですよ。しかもあれですよね、佐々木さんは僕らがノミネートされた第3回ジャパンポッドキャストアワードで、
うん、
なんか賞を受賞してましたよね。
あ、そうです、そうです。まさにあそこの、うん、そう、会場ではね、あのお会いできてないですけど、そう、僕はあのノミネートとかっていう、あの助走みたいな期間を一切なく、いきなり当日現れる、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。 Spotify の Next Creators 賞っていうのをもらったんですけど、
うん、
あれはあの事前のこの人たちの中からみたいなのないあれなんで、お前らそもそも誰だこいつみたいな会場で、
はいはいはいはい、なるほどね。
そう、雰囲気になって、
なんかワイルドカードみたいな、
そうそうそうってなってたぐらいの感じだったんで、いや、ちょっと僕もね、あそこでね、ノミネートしてれば、ね、あの同じノミネートチャンネルをめっちゃ聞いたみたいな話してたじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい、そう
そうそう、あそこで聞いてもらえてたかなって。
いや、僕はあのジャパンポッドキャストアワードの僕らの時の、あのウェブサイトもすごいチェックしてたんで、
はいはい、
佐々木さんのことはもうそこで知っていて、
え、本当ですか。
あ、なんかすごいネクストクリエイター賞みたいな受賞してるって言って、
うん、
しかもインパクトあるじゃないですか、宇宙話とかワードが
シンプルに、
そうで、気になってプロフィールとか見て、僕はずっとその時からね知ってたんですよ。
あ、佐々木さんを、
そうそうそう、
嬉しいな。やっぱいいっすね、賞取ってよかったわ。
いやいや、もう今だって大活躍すごいじゃないですか。
そう、
日本のね、なんか Spotify 総合ランキングとか Apple 総合ランキングで日本のトップポッドキャスト番組ですよね。
行きましたね、びっくりしました。あ、そう、その前の段階であれですね、
うんうん、
Spotify の独占配信が同じだった時期もありますね、
うん、あ、そうですね、被ってますね。
でそこから僕は独占配信終わったので、
うん、
6月の末ぐらいに、でそこからアップルとかに復活して、
はいはいはいはい、
でそれのおかげもあってか、
はい、
日本3位まで上がった、
うん、すごくないですか。
おめでとうございます。
おめでとうございますよ、本当
に。ありがとうございます、
うん、
あれはもう予想もしてなくて、
いやー、すっごい。その時のランキング僕も追いかけてたんですけど、
はい、
な、佐々木さんの、だって佐々木さん4位行った時に上に行ったのがもう安住紳一郎とかそのレベルの人だったもんね。ポッドキャスターってよりもみたいなね、本物だみたいなプロがいましたね。
いや、そうなんですよ、もうこんなに見るかってぐらいランキング見に行ってたんで、うん、でもとにかく 一瞬1位になっても逃すまいみたいな感じで、
そうですよね。
でこう見てたら、その自分の番組のランキングを見る回数と同じだけ安住さんと目合うんですよ。あの画面行くと
ね。そっかそっか、あのねサムネイルね、スーツを着た安住さんがね爽やかな。いやでもね、そこに行っただけでもう僕らからしたらもう王貞治さんみたいな、なんかもう計り知れない記録みたいな。いや
本当ですよ、
1000本ってやばいぞ
ね。僕、うん、谷君とこう2人でやってて、そのアップ公開にあたってのこうシステムに上げたりとかって谷君がやってくれてるんですよ、
うん、
なんで僕自身実はリスナー数がどんぐらいでどう変動してるかって僕全然知らないんですよ実は。
はいはい、
うん、なんで未だに僕はリスナーなんてリスナーさんなんていないとぐらい思ってるなんで僕らの話を誰が好んで聞いてくれてんだろうと思ってるようなまだ感覚でやってる中に、
うん、
そうもうほんとちょっと切り込みたいのは、なんでこうコラボしてくださったんですか。これまで僕の事実はこう谷君からいきなり、はい、佐々木亮さんとコラボできるかもみたいなええみたいな、こうだって山谷これまで史上宇宙の話してないし、うん、宇宙のなったも全然遠いし、なんでっていうのが未だに今日この時点でもなんでがいっぱいこう広がってる。
そうなんです。
普通にリスナーだったんですよね、
う
ん、
嬉しい。
聞いてました聞いてました、
めちゃくちゃ嬉しい。
でも知ったタイミングは、うん、あのポッドキャストアワードのタイミングですね。やっぱ、まあ、僕もできればあそこノミネートから行きたかったんでうわ悔しいと思いながら、でも、うん、こういろんな番組こう出てきてるし知らないのもあったから、
うん、
こうバーって聞いてってみたいな、
うん、
とにかく聞いてみようみたいな、
うん、
っていうので聞いてったところからあの登録してこうちょくちょく聞かせてもらってて、
うん、
そうけどなんかコラボって雰囲気もあんまりなかったじゃないですか番組として。
そう
です
ね、ね、
うん、はい、そうそうそう、うん、ってなってたから僕はあのポッドキャスト友達を作りたいツールとして使ってるんで、
はいはい
はい、ね、喋りに行きたいなとは思うんですけど、なんか邪魔もしたくないし。
いや僕らねなんか避けてたわけではなかったんだよね、うん、なんか僕ら的には僕らとコラボしてくれる人なんかいないだろうぐらいに思って
思ってましたよ、
ね、
そうだって、うん、ゲスト呼ぼうかっていうそのゲストは共通の友達みたいなレベル感でしか喋ってなかったですからね、
うん、
はあすげえ。
そう、それでなんか他の方とコラボし始めてるのとかを見て、
うん、
あいいんだ思って
僕覚えてるのが、僕ツイッターでなんか今月嬉しいことにね、うん、あの全部コラボで収録回りましたみたいな、
うん、
でこれからもこういう風にゲストが来てくれるチャンネルになったらいいなみたいなツイートしたら、佐々木さん速攻 DM 来て僕もコラボしたいですみたいに来て、いや逆に僕らいいんですかみたいな。
いやありがとうございます。いやなので
こちらこそですよ、お邪魔しますっていう感じです。
いや
いやありがとうございます本当に。
もうねこうなんか山谷って、うん、もう本当にこう好きなことを喋ってるっていう、その好きなことが雑バラエティじゃないですか、
うん、
もう雑談なんですよね、
うん、
でも片やその佐々木さんって本当のその好きなことを喋るっていうのが宇宙のことを喋っていて、
うん、
そのなんかこう、
うん、
突き詰められた好き感ってすごくかっこいいし、こう聞いてても宇宙のことを僕も知らないんだけどなんかこう巻き込まれていってしまうっていうか、
うわ嬉しい、
かっこいいなってずっと聞いてるんです
いやすごい
全然わかんないんですけどね、こうだんだんフレアの話とかも分かんなくなってくるんですけど、うん、かっこよさだけは消えないんですよ。こう
嬉しい、
わかるわかるわかる、ね、本当に好きを突き詰めた、うん、だって佐々木さんあの何課程ですか、博士課程、
はい、
天文学で取ってますよね。
行きました。
で本当にだって宇宙に興味持ったのが子どもの頃なんか漫画の宇宙兄弟を見てみたいな、
はいはい、そうです、
そこからですよね。
でポッドキャストでコラボもさせてくれて
ね、すごいですよね
すごい、そこからもうほんと突き詰めるとこまで突き詰めて、うん、NASA まで行っちゃったって、
いやーすね
ー、どんだけすごい人なんだと思って。
いやもう NASA はもう本当にめっちゃラッキーパンチだったんで、
うーん、
もう山ちゃんの 内閣総理大臣賞と同じぐらい
かそうかそうか感じだとちょっと共感できますねいや
いやちょっと待って俺一人だけなんか賞ないかな俺
いいのよいやなんかちょっとすごい下世話な話なんですけど、
うん、
そのどんなこう日常の見え方をしてるのかなみたいなのがちょっと思ってて、
はい、
だってそこまで好きだと宇宙って、うん、普通は意識しないけどそういうなんか視点を持ってたらつながれる機会はいっぱいあるじゃないですか。日常の現象とか夜空とか空とか、はい、例えばですけどこう奥さんにちょっと今あんたまた宇宙のこと考えて全然違うこと考えたでしょみたいなとかってあるレベルの好きなんじゃないかなと思っててちょっとね
いやそうだよ絶対さかなクンがね魚のことばっか考えてたように
そうあんた今絶対頭宇宙行ってたでしょみたいなのってあるんじゃないかなっていうのもちょっと
それめっちゃ気になる
いやないと思うけどでも自分で気づいてないだけのパターンありそうだけど
ね。
なんか言われて自信を持ってないとはなんか言い切れない気がする。そのぼーっとしてるのが果たして宇宙のことを考えてるのか、もうちょっと下世話なことを考えてるのかは分かんないですけど、でもなんかぼーっとしてるとかをそう見えてる可能性はあるかもしれないですね。けどなんか、宇宙兄弟とかそういう結構コンテンツから入って、宇宙まあ面白いなとはなってたんですけど、なんかこう宇宙自体のなんかこのものが好きっていうパターンよりも、なんかこう天文学とかでいろんな新しいことが分かっていく感じとか、なんかちょっとこう切り開いてる感、なんか僕は研究でハマってったからどっちかっていうとそっちの方が興味湧くかなっていう。だから最近宇宙なんか民間で宇宙開発していこうみたいな宇宙ビジネスの話とかも、なんかそういう切り開いてる感が多分見てて楽しいから喋ってる
だ
ろうしみたいな。
なるほどね。
そっちな気がしますね。
なんかやっぱりこうまだ未知のものを解明していくみたいのが好きっていう方が近いのかな、
ね、なんかここまでたどり着いてんだみたいな。宇宙人は見つかってないけど痕跡っぽいのは見つかってんだとか、
なるほど。なんか僕佐々木さんのエピソードなんか何本か今日も聞かせていただいたんですけど、仕事中に。
ありがとうございます。
やっぱなんか発表された論文とかをやっぱすぐ目通して、こういうとこまで分かったよみたいなことを言ってるから、あ、なるほどなって今聞いてて、
あ、
そういう感じで宇宙に興味を持ってるんだっていう。
そう、なんか最近自分のなんか宇宙好きの角度がそこな気がするっていうのを気づき始めましたね。
へ
え。じゃあめちゃくちゃシンプルにその子供の時に宇宙にこうハマったきっかけっていうか、例えばこう星見上げて星ってこれどうなってんだろうみたいな、そういうめっちゃシンプルな、なんだろう、原点みたいなの体験ってあります？
いやー、本当に宇宙兄弟なんですよね、漫画で。だから僕ちっちゃい頃勉強とかも全然できない感じだったので、九九とか覚えられなかったんで。
へえ。
そうだから、なんか勉強に全く興味持つとかもなかったし、図鑑とかにかじりつくみたいな経験も別分野でも全くなくて、もうなんかずっと外で遊んでたりゲームしたり運動してたりみたいなぐらいしかなかったんで。でなんか漫画とかもまあいっぱい読んでたうちの一つに宇宙兄弟とか、プラネテスとかあって、でそこからなんか、まあ面白そうな世界だなってなったから高校生とかぐらいですね、タイミングとしての興味が。多分結構遅いと思います、天文学者とかやってる人の
あれ。なんかもう天文学とかね、宇宙とかに関わる人ってもう本当に図鑑かじりつくとか、それこそちっちゃい頃からお父さんに天体観測連れてってもらいましたみたいな、鉄板エピソードぐらいに思ってたけど、それはなんか宇宙にこうまあ関わるお仕事もされたりとかして、いろんなその周りの人の中で佐々木さんがレアなんですか？結構そんなもんなんですか？
いや結構みんな図鑑見る側の人の方が多かった印象はありますね。お二人なんかないんですか、そういうかじりついてハマってたみたいな、ちっちゃい頃。
山ちゃんなんかなんだハマってたの。
僕は はなんかそれが今この41になる今なった今でも解き明かしたい、うん、なんか本当好きに一直線な人にずっと憧れ続けてるんですよ、うん、でそういうのをたどるとやっぱ原体験、まあ、谷くんが今佐々木さんにまさに質問したみたいに、
うん、
原体験にヒントがあるんじゃないかと思って遡っても遡っても、
うん、
そこまでかじりついたのがなくて、なんてこう、はいはい、しょぼい人生を送ってるんだろうっていう。
いやそんなことはないでしょ。
でもなんかハマったりとかかじりつくみたいなのって、うん、体験できないまんまの人って結構多いじゃないですか、
多
分。で僕もその言うてちょっと好きになったとかその漫画で興味持ったとかって、うん、まあ、このぐらいだったら多分誰でもあると思うんですよ、
うんうん、
ね、あのドラマ見てうわ医者になりてみたいな、うん、まあ、本当そういうレベルの憧れの仕方で、うん、でなんか何もこう続けれるみたいな、うん、こう今までの経験もなかったから、なんかちょっと面白いと思ったから大学院までとりあえず行ってみようかなみたいな、
うん、天文学でね、
で、うん、そうですそうです、行ってみて、うん、でそうしたらなんかまあビギナーズラックも含めて結構なんか最初の方ポンポン成果みたいなのが出て、
うん、
そうしたらなんかこれ逆にこう何ハマりに行ったらちょっと世界観変わんのかなみたいな、うん、って思ってたところもあっての、あのドクターまで取りに行こうかなって思ったところもあるんですよ。
なるほどね。
だそこまでは全然宇宙やるまでとかは、うん、そんななんか一つにのめり込めようとか全然なく、
うん、で僕めっちゃ気になるのがそっから NASA ってどういう感じで、僕の中で日本人が NASA に入るっていうなんか思ってもなかったっていうか、
はいはい、
僕の中でなんかもうメジャーリーグを目指す、日本で野球始めてメジャーリーグ目指してメジャーリーガーっていっぱいいるじゃないですか、
うん、
そんなものじゃない、なんかもう慣れないぐらいの領域だと思ってたんですけど、どうやって、
いやなんか、
うん、
意外といるんですよね、天文の業界にいると、
うんうんうん、
こう一定期間 NASA で身分もらって研究するみたいなのって結構いて、だからなんか天文業界にいる人からすると別にそこまで珍しいって言われるようなことでもなくて、あの本当になんかすごい政治的なことが天文学のところまで絡んでくるかっていうと、うん、実はそんなことがないから、
うん、
あの国際的な交流めちゃめちゃ盛んなんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、それの象徴が例えば国際宇宙ステーションとか、宇宙飛行士の人がいる。で、そうするとあそこって同じ空間だけど一応なんかこう国と国のが合体して一個の空間を作ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そう。だからあそこってもう本当にね。僕らが日本からアメリカ行こうとしたら太平洋を越えなきゃいけないけど、
うん、
なんかふわふわって2個ぐらいモジュール越えてったらアメリカみたいな、
うん、
とか物理的な距離感も近かったりするし、うん、天文学のこう勉強するのもお互いの国行き合ってみたいな、うん、歴史が結構あるから、
うん、
その中で、まあ、日本とアメリカでこのプロジェクト同士でコラボレーションしたい、じゃあ行けそうなやついるかみたいな、行きたい人みたいな、
お
じゃあ
はい、
いいですね。
そう、
いやーすげえ。これね、僕さっきね子供の頃何ハマりましたっていうので、うん、僕結構好きなことを夢中になったりとか突き詰めるの好きなんですけど、まあ、到底その領域まではハマったものがなくて、佐々木さんに比べると、
うん、
で結構僕ね全般的にスポーツとか、まあ、プロレスとかいろいろいろんなものにハマってきたんだけど、楽しいなんかレジャーとか、
はい、
あのね不思議と宇宙が僕全然なんか興味というか関心があんまいかないかったんですよ、うん、子供の時なんか分からなすぎて怖いみたいな、
あーなるほど、
考えてると怖いみたいな、ブラックホール怖いみたいな、知識なさすぎて
はいはい、はい、
でねちょうどタイムリーに僕昨日ね夜ちょっと久しぶりに映画見ようかなと思って、
うん、
でなんかないかなと思ってスクロールしてたら、あこれなんかみんなに見ろって言われててまだ見てないな、しかも明日佐々木さんだと思ってこれなんか呼ばれてると思って見たのが、
うん、
佐々木さんもポッドキャスト最近ので言ってたけどインターステラー、
あーはい、
がっつり宇宙の話、
もうまさにですね、
そう、僕普段宇宙系とか SF とかも全然見ないんですけど、
はい、
これはちょっと見てみようと思って見たらめっちゃ面白いと思って。
いいっすね、あれ
すごい。でね、で俺ね夜の10時半過ぎから見たの。
あ、
で内容も全くわからない、
うん、
で長さもわかんない。で大体2時間ぐらいじゃん映画って。なんかね2時間経ったぐらいで時計見たらあれまだ全然3分の1残ってるみたいになって
、うん、そんな長いの。
あれ3時間ぐらいあるっすよね。
あります、あります、
ね、
長い、あれ長いですね。
長い。
今もう10時半スタートって聞いた瞬間にあ、ミスってるって思いました。
ですよね。僕でそれ見終わってシャワー浴びて昨日寝たの夜中2時半だからね。でもなんかあれ本当になんか宇宙のことをよく描写されてて、佐々木さんとかそれ詳しい人見たらたまんないんだろうなと思いながらも、やっぱ見終わった後ね、で特に英語で見てたし訳が分かんなくて、結構日本語でさこのネタバレ注意みたいなサイトを3個ぐらい見て、 なるほどって思って、もうそれこそね相対性理論がなんとかだとか、
そうですね、
僕ら3次元で生きてるけど5次元とかまで出てきて、しかも僕らが分からない想像の世界をそれを映画の中で再現してるみたいな。
そう
なんです。ブラックホールとか、いやあれは確かにロマンあるなって僕でも思いましたね。
あれすごいですよね。ちゃんとあの映画が多分まっすぐちゃんと流行った理由は NASA がちゃんと裏についてるんですよ。NASA の NASA がというか NASA の研究者が何人かちゃんと監修で入ってるみたいなので、それこそあのブラックホールの映像が出るじゃないですか。なんかあの真っ黒のところでこう周りにリングみたいなのが、
はいはいはいはいはい、そう、
あれのあの CG の描写がめちゃめちゃ作り込まれてて、あれこう研究者がちゃんと計算してこう見えるだろうっていうブラックホールをちゃんと作ってるんですよ。
へえ。
でそれで論文も出てるんですよ。あの CG 映像を作る時の計算はこれで、
へえ、
すげえリアルに作ってます
っていう。へえ。なんか僕映画のそのあらすじを見たら、そのそれこそ物理のなんかノーベル化学賞みたいなの取った人が制作に携わってるって書いてあって、あー、そ
う、
いやすっごい。ただね、僕はそれ見た後になんか面白いし、で、まあ、娘と主人公お父さんなんだけど、なんかその二人のなんかこう家系とかもやっぱ僕娘いるからさ、
あ、
そのお父さん娘の方が人間関係の方がなんかすごいグッときちゃって、
うんうんうん、
もう泣きそうになったり、
あれ見方変わりそうだな確かに。
そうで僕ねやっぱ見終わった後にどうしてももどかしくてモヤモヤしてたのが、こうブラックホールの方に行くと、で実際に行くんですよね送られて、
うん、
あの人間がもうこれ以上地球で住めないから他に住める惑星を探すっていうね、
うん、
そういうプロジェクトで飛ばされた人たちがブラックホール近づいていくと、あっちでの1時間は地球の7年に値するっていう時間の流れがめっちゃ遅いと、
うん、
はい、
でまあ結果的にあのお父さんが帰ってきた時には自分の娘よりも若い時に帰ってきちゃってるっていうか、
うんうんうん、
娘がおばあちゃんになってるの、
うん、
自分は行った年とあんま変わんないのにっていう、それ見てえっと思って、
うんうんうんうん、
もやもやしてる時に今日職場で佐々木さんのポッドキャスト聞いたらちょうど同じような話してたじゃないですか。宇宙の果ては時間が5倍遅いみたいな。
そうですね。
それを佐々木さんのポッドキャスト聞いてそれで納得しました。あ、
うん、
映画昨日の映画こういうことねみたいな。
そうですね。それのもっともっと引き伸ばされた時間が引き伸ばされたバージョンというかもうブラックホールの近くだからもう本当に光が吸い込まれてしまう本当に極限状態みたいなところで、まあその僕たちの周りの時間は全部このこう光の速さが一番速いとされて話が進んでるんで、だからそこを超えようとするような動きになってくるとその時間の概念とか崩れてくるっていうところがあるから、まあこうブラックホールっていうもう光すら吸い込むようなところの近くに行って、うん、その時間の流れとかの変化があってみたいなのを綺麗、
うん、
に描写してる。
なるほどね。いやこれ今聞いててたまらない人いますよね、いっぱいリスナーで。
いると思いますね。あれは良かった映画。僕映画館で2回見に行った気がするな、
うん、僕 は本当わけわかんなかったけど、佐々木さんのポッドキャストの何本か聞いたおかげでちょっと内容が分かってきた。
嬉しい。それ
相対性理論とか
いい。じゃあセットで見れる。僕これからなんで今の情報いっぺんに受け取ったから、うん、インターステラー見てこの宇宙話を聞くといいっていうことですね、
う
ん、
そうですね。お願いしたい。
いや本当今ねこの山谷に聞いてくれる方もめっちゃ気になる。もうこういう話ばっかしてるんだよ、うん、もうもっと深いった宇宙の話ばっか、
ね、難しいですもんね。
してるんで。
だからね、だからかこれね、さっき佐々木さんこのズーム入る前に谷くんが、うん、今日何話そうかみたいなことを話した時に、
お
相対性理論の話でしょとかいきなり言い出してこれで30分ぐらい、ね、いやいやいやいや、
うん、
いやいやいや何言ってんのみたいな。
いやいやいや、そこ行っちゃったらねもう俺もう話止まんないから5時間ぐらい行っちゃうから
1分で終わるって最初、1分で終わるって最初
そうだねアインシュタインそうだね。佐々木さんがアインシュタインの相対性理論で育ってる頃に僕は武藤敬司のフランケンシュタイナーで育ってたからフランケンシュタイナー知ってる山ちゃん。武藤敬司の必殺技
知らね。勝手に勝手に俺がかけられてたら何かだろ
いやいやいや、でもなんかそんな感じでもう本当に佐々木さんもう素晴らしいポッドキャストなんで、うん、ぜひ宇宙の話を聞きたいっていう方、
嬉しい。
あの佐々木亮の宇宙話ですよねポッドキャスト、はい、今はもう Spotify でも Amazon でも Apple でも結構聞けると、はい、いろんなプラットフォームで、
う
ん、
全部のに開きました、
ね、はい、それでやっぱ今みたいな探し方ができるのがいいですね。1話で分かるからタイトルも分かりやすいから、うん、この話が聞きたいみたいにいけるっていうところがまた
いい、
ね、いいツールなんだな、ね、
なんか1000話もあるとやっぱね敬遠されちゃうので、
うん、
なるべく一個一個簡潔にしておかないと。
もう1日1本10分って言ってるけどもう最近20分ぐらいですよねずっと。
最近そうです、ね、
30分とか。
いやもう喋りすぎちゃってるんですよねもう3年弱やってると毎日喋ってるし、
うん、
もう止まんなくなるんですよ。
すごいな。
喋り方も説明の仕方もなんとなくこうね、自分の中のパターンというか、
うん、はいはいはいはい、
こう出てくるからこうやって説明してとかやってたら、うん、むしろ今までよく最初の方10分で喋りきってたなみたいなな
るほどね。ちなみに佐々木さんもう一個なんか新しいポッドキャスト番組始めましたよね。
あ、始めました。
それはどんな。
それはなんかタイトル隣のデータ分析屋さんっていう番組なんですけど、
うん、
あの僕本業がデータアナリティクスとかデータサイエンスとか、
うん、
そういったところが分野として近くて、
うんうんうん、
でなんかポッドキャスト宇宙話である程度伸びたけど僕の他の仕事と特に本業とかと交わらなすぎて、
うんうん、
もったいねえと思ってて
ほうほうほうほうほう、
そこがまた面白いところですよね。本業ではないっていうね
宇宙関連は今なんかむしろポッドキャストで宇宙の話をするのがメインになってる。
いやでもそれは聞きたい人いっぱいいるからそれはそれでね。
でなんかデータの話は、うん、まあ、もうちょい身近じゃないですか多分みんな働いてたら絶対言われるだろうし、
うん、
みたいなところも YouTube とかやるとちょっとやっぱしんどいんで、
うん、
まあ、ポッドキャストでやってみようかなみたいなので4月ぐらいからスタートしたやつですね。
なんか お二人でやってる。
はい、友達とやってます結構仲いい友達で、それこそこの間の土日とかもうちに泊まり来てたぐらいの、
うん、わあ仲良し。
本当ですか
先週とか週4で会ってましたからね。
すごいな
仲良すぎ
俺山ちゃんに4日目とか絶対無視されると思う電話とかしてたら、うん、もういいでしょって
3時間かな限界は
いやいやいやいや、だまあそんな感じでちょっとね佐々木さん本当に素晴らしいポッドキャスト番組なんで、
うん、
こちらの概要欄にあのリンクを貼っておきますので佐々木さんの。
ありがとうございます。
はい、ぜひぜひ
SNS とポッドキャスト番組2つ、
うん、
ぜひ
よろしくお願いします。そしてそしてなんとそうなんか佐々木さんいつまでも全然まだ聞きたいこともいっぱいあるしお話たくさんできるんですけど、
うん、
そろそろ時間なので、うん、切らねばなと思いつつ実は、
はい、
宇宙話に山谷を呼んでいただける。
お願いします。
本当ですかこれドッキリじゃないですか
大丈夫ですか
出てください。
いいですか僕 フランケンシュタイナーだったら結構話せますけど大丈夫なのかな。
全然大丈夫です。
じゃあちょっとこの後じゃあお邪魔させていただきます ね。
はい、お願いします。
まさかなことが起きましたので、ぜひ僕らが何を喋るのかも覗きに来ていただけたら嬉しいです。
そうですね、お願いします。ちょっと宇宙寄りの話もしつつ、
はい、
ちょっとポッドキャストの話もしつつを考えてます。
おお、はい、楽しみです
楽しみです。というわけで、じゃあ山谷放送室としてはここらで一回切りたいと思います。佐々木さん、本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また雑談しましょう。
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ切ります。ありがとうございました。
ありがとうございました。